ちゃったラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。さあ、お待たせいたしました。京都府防犯まちづくり賞を受賞されました京都府立西舞鶴高等学校からこの方々にお越しいただいております。それでは一人ずつ自己紹介お願いいたします。
西舞鶴高校3年生徒会長の山村ゆずきです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
西舞鶴高校3年生徒会副会長の上野真理子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
西舞鶴高校1年美術部鉄尾美沙です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして
西舞鶴高校1年放送部の上田香音です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。この度は受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、防犯なんていうようなことってなかなかこうなんか身近であるようでないようで、でもなんか大切なことなんじゃないかなというふうには思うんですけども、令和5年度京都府防犯まちづくり賞、7月11日に京都府交換で、表彰式が行われて、校長先生が代表して出席されて賞状をもらわれたということなんですけども、西舞鶴高校ってもうだいぶ前からこういう防犯についてはなんか活動をされていたんでしょうか。では生徒会長の山村さん。
はい、そうですね、3年ほど前から警察署の方から依頼されて、年に1回ほど西舞鶴駅に朝生徒会みんなで警察署の方と立って痴漢防止の呼びかけをしています。
はい、今年も行われたんですか。そしたらもうすでに、
はい、
はい、どんな感じだったんでしょうか。
そうですね、改札の方を向いてみんなで並んで呼びかけをしたんですけど、はい、東の方から電車で来る西高生がほとんどなんですけど、
はい、
その人たちに向かって看板とかポスターを持って挨拶をしたり、警察署の方はティッシュとか、
はい、
痴漢された時のヘルプカードみたいな、
ヘルプカード、
はい、はい、みたいなのを配っていました。
はい、ヘルプカードっていうのはどういったものなんですか。
なんか2種類あって、
はい、
1つ目はされてる人が助けを求めるためのカード、はいはい、でもう一つがじゃない人たち、周りの人たちが痴漢されてませんかって助けるためのカード。
痴漢をされている人が持つものと、
はい、
痴漢をされていないかと気遣う人のカードということですか。
はい、そうです。
そのカードというのはどこにあるんでしょうか。
それは分からないですけど、私たちも警察署の方からもらいました。
あ、ということは警察にあるということなんですね。
あ、多分そうです。
はい、そのカードはね、まあ、使わないに越したことはないんですけども、山村さんご自身はそういったなんか怖い目にあったこととかってありますか。はい、痴漢とか
ないです、
ね、ないですか。
はい、
はい、さて、上野さんは実はこの身近にその痴漢に遭われた人とお話しされた知っている方だったんですかね。
あ、そうですね、私の同級生が実際に西駅で盗撮をされたっていう事件があって。
盗撮なんですね。
そうなんです。別になんか怪我とかはなかったんですけど、はい、でもなんか盗撮とか痴漢とかってなんかこうニュースの中の話というか、なんか画面の奥の話だと思っていたのに、うん、なんかこういうのどかな舞鶴でも実際にそういう怖いことが起こるんだなっていうのを感じて、なんか啓発活動の大切さみたいなのをすごく感じました。
はい、はい、そのお友達はじゃあその痴漢じゃないわ、盗撮をこう確認した時にどのような行動を取られたんですか。
ちょっと詳しくは聞いてないんですけど、でもその後警察の人に対応してもらって、
はい、
なんか収まったっていうのは聞いてます。
ということはもう警察にすぐに助けを求めに行ったということなんですね。
そうですね。
はい。実際どうなんでしょう。そういう活動をされている生徒会としては、その痴漢にあったりとか盗撮の被害にあったということを感じたときは、どういうふうにするのが一番正しい方法なんでしょうか。
そうですね。やっぱりすぐに助けを求めることが一番大事だと思うので、
はい、
その被害に遭ったことをすぐに伝えれるのには勇気がいるじゃないですか。
そうですね、
それをすぐに言える環境にするのが一番大切だと思います、
なかなかね、こう嫌なことなので人に言いにくいことではあるけど、でも次の被害をなくすためにも、やっぱりこのそういう人っていうのはもうちゃんと司法が捕まえて何か厳罰に処してほしいというところもあるので、もし何かあったら、ね、警察に言うなり鉄道の職員の人に言うなりした方がいいですよね。
はい、
はい、啓発活動をその西の駅でこの生徒会としてされていた時に、何かそんなこんなことありましたよとか、こういうふうなことがいいですよとかっていうような警察からの提案とか、自分たちで感じたこととかありましたか。
自分たちで感じたこと、そうですね、なんかやっぱりなんかこう痴漢とか盗撮とかって気づいたらすごい怖いし、なんかこうネットにばらまかれたらどうしようっていう、その時が怖いんじゃなくてその先も怖いっていうのがあると思うので、やっぱりこうその場ですぐに対処するっていうのが大事なのかなと思いました。
はい、まあ、上野さんはお友達がそういう目にあったっていうことだから、余計に
そうですね、
身近にも感じてしまうところがあるのかなっていうふうにも思いますよね。はい、まあ、でもこの3年生、お二人は3年生ということで、その生徒会の活動も、あ、生徒会の活動っていうのは前期後期であるんですか、それとも1年通しですか。
1年通しです。
あ、1年通しなんですか。はい、それは大変まだまだ頑張ってもらわないといけないですよね。はい、さあ、それでは CM の後もいろいろと聞いていきたいと思います。たなこちゃったラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。本日は令和5年度京都府防犯まちづくり賞を受賞されました京都府立西前鶴高校の生徒会長3年生の山村さん、そして副会長の上野さん、そして美術部1年の哲夫さん、放送部1年生の上田さんにお越しいただいてお話を伺っております。引き続きお願いいたします。さて、まあ、生徒会としてはいろいろなね、そういった活動もされているということなんですが、美術部がこの防犯についての活動といったらどういったことをされるんですか。
はい、私たち美術部では1年生が主体となり、3つのグループに分かれ、それぞれでポスター作成を行いました。
はい、はい、どうぞ。
はい、そういったポスターを作っていく上で、痴漢や盗撮の怖さを伝えることはもちろん、防止するという点でどのように伝えていくかを、それぞれのグループでどういった絵で表していくかというのをそれぞれで考えていました。
はい、先ほどね、ちょっとそのポスターの絵を見せていただいたんですけども、なんかこう何とも言えない、なんかこうこれは何を表しているのでしょうか。
はい、やはり痴漢や盗撮の被害に遭うというのは女性に限ったことではないと思うので、そういった幅広く捉えられるように気をつけました。
はい、あ、そうですよね。はい、もうだ男の子だって、
はい、
そんな痴漢とか盗撮に遭わないとは限らないですもんね。はい、最近ね、男の子化粧したりして可愛い子が増えたりしているので余計なんですけども、
はい、
さて、そのね、警察の目がこうギョロッとその痴漢を見つめているという、そういった感じのそのポスターを拝見しているんですけども、はい、 この絵をその描くにあたって、はい、ここ一番も注目してほしいというところはどういったところだったですか？
そうですね、やはりポスターということもあり、できるだけ文字は使わないようにということは自分たちで意識したところではありますし、そしてまあ先ほども言いましたが、被害を受けるのでは女性だけではないという部分もありますし、そしてその被害を受けた時に必ず助けてくれる人がいる、警察という頼れる人たちがいるというのも表せるようにしています。
はい、あの警察官はその帽子によって、はい、男性の警察官、女性の警察官と言って分かるんですけども、はい、被害者は男性か女性か分からない、はい、そして加害者も男性か女性か分からない、はい、そんな感じで描かれていて、はい、本当に目を引くポスターだなというふうに思います。遠くにあってもパッと見て何だろうって気になるので、その何だろうって気になるっていうことに意識を向けていただけるっていうのもそのポスターの魅力になりますね。
は
い、
そうですね。
はい、ありがとうございます。これから美術部は何か予定ありますか？
そうですね、2学期に行われる文化祭に向けて美術部では作品展示の準備をしています。
なんかどういったなんか内容とか決まってるんですか？テーマとか、
オノマトペでそれぞれを好きなオノマトペを選び、その中から、はい、形丸やばはっきりとした形ではなく自分のイメージしたなんとなくの形でその音を表していくという作品を作り、それを展示する予定になっています。
はい、最近ねオノマトペという言葉よく聞くんですけども、はい、ご存じない方もね多いと思うんですが、はい、オノマトペっていうのはどういったことですか？
例えば物のいろいろな音と言えばいいんですかね。そういった、例えばシトシトだったり、ドンドンだったり、そういった音を自分でどういった色なんだろう、形なんだろうというふうに想像して作っていく作品になると思います。
はい、文化祭が楽しみです。さあそれでは文化部といえばあと放送部、放送部の方はこの防犯についてどのようなことをされたんでしょうか？
はい、舞鶴警察署から送られた原稿を読み上げて録音し、その録音したものをパトカーで流しながら走行していただきました。
生徒の皆さんが
録音しまして、
はい、それをパトカーがこう街中鳴らし
走りながら流します。
はい、あ、そうなんですね。どういった内容のものだったんでしょうか？
はい、一部読ませていただきます。
はい、ではお願いします。
舞鶴警察署では令和5年5月1日から31日の1ヶ月間、痴漢盗撮ゼロ、あなたができることはゼロじゃないの活動月間で、期間中電車内や駅構内での痴漢盗撮被害をゼロにする取り組みを強化しています。
はい、ありがとうございます。あなたができることはゼロじゃないね。今日お越しいただきました山村さん、上野さん、鉄道さん、上田さん、それぞれにこうできることでその防犯についていろいろと取り組んでおられますが、上田さんはこの放送ということで、ね、取り組まれているんですけども、放送部はもうそしたら文化祭に向けて何か頑張っているんですか？
声劇の練習をさせていただいております。
声劇というのはどういったものでしょうか？
声だけで劇をするという。
ああ、そうなんですね。はい、でどういった内容になるんでしょうか？
たった一つの存在証明という私が書かせていただいて、はい、脚本書かせていただいております。
そうなんですか。上田さんが脚本書いたんですか？
はい、そうです。
いやーすごい。そうなんですね。9月文化祭いつ行われるんですか？
5日と6日に文化祭があって、はい、7日に体育祭があります。
そうなんですね。それはちょっと楽しみですね。何でしたっけ、たった一つの存在証明、はい、なんか難しそうですね。なんか直木賞とか芥川賞とか、なんかそんな、
そんな難しい話ではなく、ファンタジーです。ファンタジーです。
あ、そうなんですね。それはまた楽しみにしていきたいと思いますけども、はい、こういった脚本作りっていうのはいつ頃からされてるんですか？
脚本というより小説を小学校5年生の頃から。
小説を、
小説です、
お書きになられてるということで、はい、後でサインもらっとこうかな。めっちゃ貴重なものになるかもしれない。そうなんですね、わかりました。で、放送部でそういったあの自分の声が街中でその聞こえてくるのを聞いてどういうふうに思われましたか？
そうですね、あの恥ずかしいと思うのもありますけど、やっぱり皆様に声が届くというのはいいことだと思います。
はい、そうですよね。そういえばあの美術部の哲夫さん、
はい、
そのポスターというのはどういったところに貼られたんでしょうか？
そうですね、おそらく駅などに貼るというのは聞いています。
今うんうん言ってうなずいて貼りました。ご覧になりましたか？え、ではない、あ、今後かな。はい、ね、はい、そんな感じなのかなというふうに思いますけども、3つのグループということですので3枚のポスターが出来上がってるっていうことですよね。
はい、そうですね。
はい、またね、見かけられたら、あ、西高頑張ってんなというふうに思ってもらえたらなと思います。さあ、それではここで1曲お届けいたします。世界の終わりの RPG、 この曲はどなたのリクエストでしたっけ？
あ、はい、
はい、上野さんのリクエストですが、じゃあ曲紹介お願いできますか？
曲紹介、
はい、
なんかあの元気になれる曲なので、私が個人的にめっちゃ好きなんですけど、
はい、それでは聴いてください。どうぞ。
世界の終わりでRPG。
なのこちゃったラジオ月曜日、今日は私坂根道子がお送りいたしております。本日のゲストは京都府防犯まちづくり賞を受賞されました京都府立西舞鶴高校から生徒会長の山村さん、副会長の上野さん、美術部の哲夫さん、放送部の上田さん、4人の方にお越しいただいております。さて、先ほどそういえばクラブ活動、ね、美術部放送部というふうに聞いたんですけど、生徒会をやっているとクラブ活動はできないんですかね？
いえ、クラブ活動もしています。
あ、山村さんはじゃあ何人のクラブですか？
私はボランティア部です。
ボランティア部で生徒会長、
はい、
すごいな。ねえ、ボランティア部どういった活動されてるんでしょう？
そうですね、最近だと西舞鶴駅の東口、はい、バザールタウン側の花壇の整備をしました。
あそこの花壇はあの、はい、ボランティア部の皆さんがされてるんですか？
そうです。
はい、ずっと、まあ、あの毎年なんか
毎年頻繁にやってます。
あ、そうですか。まあでもね、いろいろなボランティアって本当に幅広いのでいろんなことができそうですけども、今後なんかこうこんなことも挑戦しようというようなことってありますか？
挑戦とはちょっと違うと思うんですけど、はい、8月にオープンスクールが行われて、はい、西舞鶴高校で、で中学生とか保護者の方がたくさん来られるので、その時におもてなしボランティアとして教室の案内したり西高の様子とかを発表したりっていうのをする予定です。
はあ、おもてなし、もう古いってもう知らんってすいません。ああ、そうなんですね、わかりました。副会長の上野さんは何部ですか？
私は吹奏楽と一応ボランティアにも入ってます。
あ、そうなんですか。吹奏楽部は何を？
フルートっていう楽器をやってます。
あ、吹奏楽部はなんか大会とかコンクールとかあるんですかね？
夏休みに、京都府の吹奏楽コンクールがあります。
あ、そう ですか。そしたらもう今もう練習真っ最中で。
そうですね。
いろんなことをしないといけないですね。ボランティア部も入ってるんですか。
はい。
ああ、頑張るな。まあでもね、頑張れる時に頑張らなあかんねんって。ほんまに私は演劇部と劇団にいましたけどね。その時、高校の時は。ね、まさかこういう仕事をするとは思わなかったっていうのがその当時はね思ってましたけども、まあ、人生どこでどんな風にね何のことが生かされていくかがわからないので、その時培ったやっぱり発声とかは今すごく役立っているので、皆さんもね、なんか取り組んでることは一生懸命しているとやっぱり身につくので、頑張ってほしいなと。身についたもんは誰にも取られへんでっていう風に私の親がよう言ってたことで、ね、物は取られても身につけたもんは取られへんって言われましたけどね。あ、また脱線してしまった、失礼いたしました。さあ、それでは時間も少なくなってきたんですけども、この番組恒例のこれが私の生きる道を聞いていきたいと思うんですが、まだ高校生ということで好きな言葉をそれぞれ教えていただきたいと思います。それでは生徒会長の山村さん。
はい、私は国旗心という言葉が、
国旗心、まあ、難しい言葉、はいはい、国旗心とは、
はい、自己に打ち勝つ心という意味で、エンゼルスの大谷翔平選手や巨人の中田翔選手などが座右の銘にしている言葉です、
は
あ、で、私は自分の欲望や弱い部分に負けてしまうことがしばしばあるので、好奇心をしっかり持っておきたいなって思います。
はい、私もちょっと、はい、そして上野さんはどうでしょう。
私はいつか全てが君の力になるっていう言葉が好きで、
はい、
さっきお話にもあったように、本当に何でもいつか自分の力になってどこかで役に立って自分を助けてくれるっていう気持ちで何でもやっていこうっていう言葉で、すごい好きです。
ほんまそうやで。私もともと大阪やからね、どうしてもね、なんかもう本気で喋るときなんかね、大阪弁にねちょっとなりそうな条件があるんで失礼いたしますが、そして美術部の哲夫さんはいかがですか。
はい、私の好きな言葉は、我らの前に勇者なく我らの後に勇者なしという言葉です。
おー、また難しいこと。勇者って何ですか。
そうですね、自分の人生を生きていく上で勇者は自分一人で自分で道を切り開いていくのだと心を奮い立たせてくれる大好きな言葉です。
そうなんですね。実はね、哲夫さんはユネスコの作文賞で以前に、私の番組ではないんですけども、番組にも出演していただいたということでね、はい、文章力もあるんでしょうね。絵も描けるし。そして上田さんは好きな言葉。
そうですね、好きなことに理由なんて必要ですかっていう言葉です。
また詩人やな。好きなこと何ですか。
まあ、小説を書くこともそうですし、まあ、この言葉に惹かれたのは、好きな人がいるんですよ。
はい、
好きな人
は。なんかちょっと上田さんの言葉は衝撃が
多い。好きな人よく、まあ、理由聞かれるじゃないですか、うん、なんで好きなのと、うん、その時に、まあ、全部って答えたいじゃないですか、
はい、
そもそも理由なんているのかなと思いまして。
あ、はい、なんか知らんけど高校生の女子トークに混ぜてもうたみたいな感じ。はい、そうですよね。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、もうちょっとありました、何か。
いえ。
なんか詩がこうポロポロと出てきそうな、そんな気がしましたけど。さあ、それではこの放送を聞きのリスナーの皆さんへのメッセージを山村ゆずきさんからお願いいたします。
はい、犯罪の被害はニュースの中の出来事だけではなく身近に潜んでいるので油断はできないなと思いました。犯罪による被害が少しでも減るように学校としてこれからも活動していければと思います。
はい、 ありがとうございます。またね、西高 の生徒の皆さんが活動されてたら応援をねしていただけたらなと思います。本日ゲストにお越しいただきましたのは京都府立西前鶴高等学校生徒会長の山村さん、生徒会副会長の上野さん、美術部の哲夫さん、放送部の上野さんでした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。